三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり、元気や勇気をもらえたり、毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして、大切にしていることをお話ししていただく、あなたの夢応援番組です。さあ、9月の前半2週間は私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただいておりますが、本日のメニューは9月の最初なんですけれども、私の作ったお話を一つご紹介させていただきたいと思っています。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、嫌な人と会った時にもその嫌な気持ちをあまり抱かないでいられるような、そんな方法をお届けいたしたいと思っております。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。三浦久美子のホットルーム、今日もお聞きいただきありがとうございます。いよいよ9月になりましたね。新しい学期が始まった小学生、中学生、高校生ね、まだもう少し休みの続く大学生、そして社会人の皆様、お母様、お父様、いろんな方聞いていただきありがとうございます。どうですかね、9月になりましたけれどもね、なかなか暑さが取れなかったりしていますね。そんな中でですね、私は、何回か前にお話をしたんですけれども、和太鼓の会をやっておりますけれども、ようやく盆踊りも一息ついて、これからですね、秋祭りとか、それから、まあ、敬老の日といってもその日じゃなくて敬老の日のちょっと後とか、秋にもね、いろいろ、行事があって、それに私たちね、演奏という形で、応援に行かせていただいたりしていきます。で、そんな中で、毎日をね、過ごしているんですけれども、私ね、いつになったらね、太鼓をこうなんかね、あんまり行事に追われない時になるかな、なんてちょっとさっき考えてみたんですけれども、本当に冬はね、やっぱりあんまりないんですよ。だから10月までは、ちょっといろいろあるんですけれども、11、12、1、2、3ぐらいかなが、ちょっと、本番と私たちは呼んでいるんですけれども、演奏の方はお休みになります。そうするとね、まあうちは子供太鼓ということもあるんですが、まあ子供たちはね、緩むんです。ザラーンとねで、まあね、教えてる私の方もやっぱり本番が近くないとザラーンとなって、夏のなんかこうすごく緊張感があってね、前もこう子供たちはビシッとね、締めなきゃいけないんですみたいな話をしたんですけれども、夏はビシッと締めて、で冬になるとザラーンと伸びてみたいな、なんかそんな、バイオリズムじゃないですけど、波があるような私たちのね、期待値太鼓という太鼓会なんですけれども、とっても仲良くやってるのはね、そういうちょっと緩みもあったりで、ピシッとしたり、そういうね、なんかメリハリがあるからいいのかな、なんて、これを、オファーはね、あるんですよ。冬とかもね、やってくださいとかね、あるんですけれども、やっぱりじっくりと練習しないといけない時もあって、でその間にみんな、自分が今までやってた曲よりワンランクアップしたね、あの曲に挑戦をして、でその曲で次のシーズンに演奏 の, そのメンバーとして、ね、出るっていうのがやっぱ子どもたちも目標になっていて、でそのやっぱり練習期間っていうのはね、とても大事だと思って、本番ばかりに追われているとそういうことができなかったり、そんな経験もしたのでね、今はじっくりと、だらんとしながらも新しいことに挑戦する期間、そしてそれを、皆さんの前でお届けして、皆さんに楽しいとかね、あ、かっこいいとかね、聞いてよかったっていう喜びを与える期間、そしてみんなもなんかやったっていうね、充実感とか達成感とか味わうような、そんなメリハリのある太鼓会に今しております。 で今日はですね、そういうメリハリという話、にもちょっとつながるんですが、実は私親子関係専門カウンセラーということでずっとやっているんですけれども、なかなかね、こうどういうふうにしたらいいのかって言葉でこう、伝えててもちょっと難しいところもあって、で実は2015年だからもう3年前になるのかなに、私、2つお話を作りました。でそれはとても子育てのやり方にね、参考になるような、そんなお話を作ったんですね。でやっぱりお話で言うと皆さん、あ、そっかって分かってくださって、すごくね良かったので、実はそれをね、まあ、ちょっとねちっちゃな本にして、お届けしたりもしてたんですけれども、今日はね、まあ、ラジオということで私の声でですね、そのお話を一つ、皆さんにねお伝えしていこうかなと思っています。夏休みね、だらだらしてうちの子とかって皆さん思っていたお母さんとか、それからね学生さん自身とかね、うわなんかテンション上がんないわとかね、そういう方にもちょっと参考になったらいいななんて思って、今日は、前半では、私のお話をねお届けしたいと思っています。はい、題名はですね、初めての山登りという題名になります。はい、じゃあよろしかったら聞いてくださいね。あるところにうさぎのうーちゃんとたぬきのぽんちゃんがいました。今日は二人ともお母さんと一緒に初めての山登りです。うーちゃんとぽんちゃんは自分でリュックを背負い、頑張るぞおーと気合を入れて歩き始めました。二人とも歩みは遅くとも一歩一歩元気に足を前に出しています。ただ道はまっすぐではないし、大きな石がゴロゴロありました。時には大きなくぼみがあったり、落ち葉が積もっていたりで、思い通りにスイスイとは登っていけません。それでも木々の間を抜けてくる爽やかな風が少しほてった体に涼しさをくれました。二人は時々落ちている木の実を食べたり、小川の冷たい水をお手手ですくって飲んだりして、あー山って気持ちいいなと思いました。うーちゃんもぽんちゃんもこんなすごい山道を行くのは初めてですが、お母さんたちはこの山を何回も登ったことがありました。それにこんな山ぐらいなんでもないわと言えるほど様々な経験をしていましたので、時間の配分とかどう歩いたら楽に登れるかについてもよくよく知っていました。さて最初は元気いっぱいぴょんぴょん走っていたうさぎのうーちゃん、だんだん疲れてきて近くの岩に座り込んでしまいました。疲れたな、もう帰りたくなっちゃった、山って大変だな、でも登らないとお母さん怒るんだろうな、どっちも嫌だな。うーちゃんはお母さんの顔をちらっと見ました。そしてイライラしているのが分かったので、また頑張って歩き始めました。それを見ていたうーちゃんのお母さん、我が子の頑張りは分かるけれども一向に頂上に向かってスイスイと進んでいかないことに焦りを感じ始めました。そしてなんとかお母さんが想定している範囲内を歩いている時は見守ることができるのですが、うーちゃんが険しい山道を避けてトンチンカンな方向に進もうとした時はもう我慢がならなくなりました。ほらちゃんと登りなさい、もうそっちはダメよ、ほらほらこっちに来た方が楽に登れるわよ、もうその穴に気をつけて。お母さんはうーちゃんより先に立ち先導していくことにしました。しばらく行くとお母さんは少しだけ休憩を取らせてちゃんと話をすることにしました。疲れているとは思うけど今頑張らないとダメでしょ、ほら早くしないと夜になっちゃうのよ、もう初めての山登りが失敗に終わっちゃったら嫌でしょ、せっかく来たんだから頑張らなきゃダメじゃない、そもそもあなたが山登りしたいって言ったのよ、もうさ時間がもったいないわ、休んでる間にお母さんがもうどのルートで行くか決めておくからね。うーちゃんは黙ってお母さんの話を聞いていました。そしてただ何も考えずにお母さんうさぎの後をついていくことにしました。すると確かにさっきまでよりスムーズに登ることができて楽ちんです。 時々険しい場所は何も言わなくてもお母さんが手を差し伸べてくれて引っ張り上げてくれます。道はわからなくてもお母さんが指示してくれるので、ちょっとうるさいなとは思いましたが、言われるままにどんどん登っていきました。一方ポンちゃんは頑張るぞと宣言した通り、自分でルートを考えながら進んでいきました。草っぱらで四つ葉のクローバーを見つけてルンルンのポンちゃん、大きな岩の陰で休んでいると急にヘビさんが出てきてびっくり。一緒にくねくねダンスを踊ったりもしました。ポンちゃんのお母さんは楽しみながらも四苦八苦しながら登っているポンちゃんの姿を少し離れて眺めていました。ああ、私も最初の頃はあんな感じだったな、危なっかしいな、頑張れと心の中で応援しました。ポンちゃんは珍しいキノコを見つけては走っていって覗き込んだり匂いを嗅いでみたり、木の実を見つけては一口食べてみたり、もうワクワクがたくさんあるので興奮しながらあちこち寄り道しながら元気に登っていきました。それも見ていたポンちゃんのお母さん、我が子の頑張りはわかるけど一向に頂上に向かってスイスイ進んでいかないことに少し焦りを感じ始めました。そしてポンちゃんにこう言いました。ポンちゃん、ちょっといいかな、今どのぐらい登ってきたかわかる？ポンちゃんは全然わかんないと踊りながら答えました。そこで、そうだよね、わかんないよね、ちょうど半分ぐらい登ってこれたよ、すごいすごい。ねポンちゃん、夜になると何も見えなくなって降りることもできなくなっちゃうの。このままだと頂上まで行くには時間が足りるかどうかお母さん心配よ、どうしよっか。ポンちゃんは、もうここで終わりにしなさいってこと？と寂しそうに聞きました。お母さんは、そうね、それも一つだね、他にどんな方法がある？とポンちゃんにいくつかの方法を考えさせました。とにかくいざとなったらお母さんがついてるから大丈夫よ、自分で決めてごらん、聞きたいことがあったらいつでも聞いてね、と伝えました。ポンちゃんはじっとお母さんの話を聞き、しばらく考えてこう言いました。ポンちゃん、登りたい、でもそれって正しい？お母さんは笑ってこう言いました。ポンちゃん、正解って一つじゃないのよ、何を選んでも必ず何かを学べるから大丈夫、だからどうしたらいいかじゃなくて自分はどうしたいかを考えようね。そしたらどう？うん、頂上まで登りたい。ポンちゃんはお腹をポンと叩いてそう言いました。そしてお母さんはポンちゃんから5メーターくらい離れたところで景色を楽しみ、美味しい空気を吸いながら、お母さんも楽しみながら登っていきました。ポンちゃんはたまにお母さんのコース取りをそのまま登っていったり、自分で行きたい方に行ったり、自由に動いていました。ポンちゃんは自分なりに考えて山頂へと進みました。でもポンちゃんもだいぶ疲れてきました。そしてどうしても疲れた時、足が出なくって、お母さん背中を押して、お母さんは後ろから背中を支えてやりました。そうしてもらうだけで前に進みやすいことをポンちゃんは体験することができました。なるほど、今度誰かが初めて登るときはこうやって背中を支えてあげようと、ポンちゃんはそう言いました。さて少し経ってウサギのウーちゃんは頂上に着きました。お母さんは頂上でとても誇らしげにしています。よかったわねウーちゃん、頂上に着いたわよ、よかったよかった、よく頑張った、もう私も一緒に登ることができて嬉しいわ。でもウーちゃんは、もう疲れた、大変だった、山登りなんて面白くない、もう早く帰ろう、つまらない様子です。何言ってんの、ほら頂上は素敵でしょ、なんで私がこんなにサポートしてあげたのに、なんで私がこんなに一生懸命やってるのに、なんで喜ばないの、とお母さんはイライラしていました。その一方でポンちゃんは 8合目まで来た時に時間的に危険があるのでお母さんにストップをかけてもらいました。そしてそこでおむすびを食べながらポンちゃんはこう言いました。うん、登り方もフェーズ配分もこうするとこうなるんだって分かったよ。今日はね悔しかったけどでもすごい楽しかった。山って外から見るのと登るのとでは全然違うんだね。何でもそうかもしれない。やってみなきゃわからないことばかりだね、と大きな満足感に体も心も満ちていました。それからしばらくしてうさぎのうーちゃんは山登りにお友達に誘われて行きましたが、できるはずのペース配分もコースも全く覚えていませんでした。そして全然うまく登れないことにイライラしてきて、もうこんなはずじゃなかったのに、と友達を置いて一人で帰ってしまいました。それからうーちゃんはやったことのないことや自信のないことにはめんどくさいと言って挑戦しなくなりました。ポンちゃんもしばらくしてお友達のたぬきさんに誘われて山に登っていきました。ポンちゃんは山登りを始めるとあの時とは打って変わってスイスイ行けました。自分でも不思議なぐらい登り方もペース配分もわかります。途中で友達が疲れた時は背中を支えてあげました。とうとう自分の力で頂上まで登ることができたポンちゃんは山登りが大好きになりました。そしてそれからは様々な山に挑戦して山登りの達人になりました。おしまい。ではジングルを挟みまして後半に行きます。
夢の種放送局。
はい、前半ではね、今日はねちょっと趣向を変えまして、初めての山登りという、私の作ったお話をさせていただきました。いかがでしょうかね。はい、後半ではねいつものように、一人しゃべりの時にやっておりますセルフアップワンポイントアドバイスということで、どうですかね皆さん、こうね、会社とか学校とか、近所のねママ友とかいろんなところにちょっと苦手な人とかね、なんか会ってるとなんかちょっと威圧されちゃうんですとかね、そういう方っているんじゃないかな、いないかな。うん、もしいらっしゃった時にぜひねこれ使っていただきたいと思うんですけれども、実はね、私事務所を去年の秋に変わったんですね。でその時に案内してくださった不動産屋さんの、まあ、パートナーの、おばさまだと思うんですけどもね、その方と、まあ、帰りこう歩きながら、心理カウンセラーさんなんです ね、どんなことできるんですかとか、まあ、いろんなことできますけど何かありますかって言ったらね、いやこう誰とは言えないんですけども、会社の上司がちょっと嫌なんですよということで、なんか会ってるとねすごいちょっとね怖いんですって。うん、だからね、あ、じゃちょっとねやり方ありますよ、やってみますって言って言ったのがこれなんですね。なので実は、皆さん誰でも、この私の声を聞きながらできるので、ちょっとやってみてほしいんですけれども、皆さんがちょっと苦手な人っていうのを申し訳ない、ちょっとだけ思い浮かべていただくことってできますか。でその方って例えば動物とかね、そうですね、海の生き物でも山の生き物でもいいんですけれども、それからアニメのキャラクターでも何でもいいです。ちょっとね、その人に似ている動物さん、うん、なんか、生きて、なんだ、生きている人、生きているもの、キャラクター、うん、いますかね。それちょっと考えてみてもらっていいですか。はい、その方はね確かねライオンさんって言ってたんですよね。ライオンみたいな人ですね。そうなんですね。じゃあね、そのね今ねライオンさん出てきたと思うんですけれども、って皆さん今ね出てきたのでいいですよね。じゃあそのままだとちょっときついので、ちっちゃくちっちゃくテーブルの上にさ置けるこう置物ぐらいの、そのぐらいにキューってちょっとちっちゃくしてみましょうかね。イメージの中では自由なのでね、キューってちっちゃくしてみてくださいね。ね、そうすると、まあ、どんなに怖いね、大魔王みたいなんでもね、置物のような、はい、手乗りインコぐらいのね、手乗り大魔王だったら別にふーって吹いちゃえばね、どっか行っちゃいますしね。うん、ちっちゃくすることもね、とてもいいですね。で、ふーって吹いちゃってもいいんですよ。ね。そしたらその辺にコロンコロンコロン なんてね、怒っちゃってね。で、ちっちゃいとね、声もね、いつもだったらね、うやうやって言ってるかもしれないんですけど、物ってね、ちっちゃくなると声がね、高くなるっていう習性ありますよね。ちょっとね、喋ってるのを想像してみてください。ちっちゃなね、大魔王とかね、ちっちゃいライオンがね、ふはーとかってね、猫みたいに鳴いてるのがわかるかもしれないです。おい、今日の書類はどうなってんだみたいなね。ね、そんな声で聞こえてくるかもしれません。そうするとね、なんかね、バカみたいですよね。はい。こんなもんなんです。はい。で、こういう風にやるのもいいですし、あとよくね、小さい頃に、授業中にね、落書きとか好きなお子さんなんかが、先生の顔をね、ちょっとノートの端っこに書いて、で、こうね、ゲジゲジ眉毛にしてみたりね、顔にひげ変えてみたりね、よく落書きでこう付け加えたりして、ヘナフしたじゃないですか。あれってね、子供ってすごいですよね。大人になったらなかなかああいうことしないと思うんですけれども、はい。これでもなんかしんどいなって方は、落書きしちゃいましょうか。ね。ライオンの顔ね、まあ、そのヘナヘナもヘジにしちゃってもいいですし、ね、目めっちゃ垂れ目にしてもいいですし、どうなんでもいいですよ。大魔王ってね、さっきから言ってね、自分の私の中にあるのがね、大魔王なんですけれども、大魔王ね、帽子、コックさんの帽子にね、今変えちゃったんですよ。白いね、こうね、ファンヒャンヒャンヒャンっていうね、帽子かぶってる大魔王ね、ねえ、はい、料理でも作ってろみたいな感じになりますよね。こうやってね、自分の中でイメージで変えていくと、本当に全然なんか、そんなもんだんだなみたいな、ちょっと鼻で笑っちゃうような、はい。で、これって、実際私こうね、簡単に言ってますけれども、ちゃんとした心理技法の一つです。サブモダリティチェンジっていうね、NLP っていうね、手法の中にあるんですけれども、実はこうやってね、皆さんが身近に、普段からやっている話の中でもね、やってると思います。ね、新橋の下で、高架下のところで飲んでるお父さんによくインタビューなんかしてね、もうね、うちの上司はね、もうね、虎だから、もうなんかね、ちっちゃい虎だよなんて言いながらね、やって、飲むと皆さんできるのかもしれないけど、こうやってね、朝も早からね、今日これから行くところにちょっと苦手な人がいらっしゃったりするんであれば、それをこうやって、ちょっとね、イメージして、顔にヒゲなんか描いちゃったりね、もじゃもじゃにしてみたりね、頭によく渋谷に現れる、七色のね、アフロをかぶった、ちょっと自転車に乗ったようなアフロヘアの何マンなんだろうなっていうのが現れるんですけど、皆さんのその今イメージしたのにも七色のアフロをね、パコーンとね、かぶせてしまってはどうでしょうかね。顔にもね、鼻がくっついた丸メガネの100均とかドンキで売ってるようなね、メガネかけてもいいと思いますよ。ねえ、そんなんするとね、ちょっとなんか笑っちゃいますよね。はい。人間ね、自分の中でのイメージが変わると自分の対応が変わるので、実は相手の対応も変わるんです。なので皆さんがもしかしてそういう方と会うときに、例えばなんかすごくね、萎縮していたりすると、相手は余計にね、なんだね、なんかすごくこう、萎縮された人っていうのは逆にこうちょっとね、いたけだかになりやすいんですね。それはね、引っ張られるようにそっちに行ってしまうっていう習性があります。なので皆さんが、あなたが嫌だとか怖いって思ってた人に関して、今日ですね、会社に行ったら、それから会ったら、なんかプーってね、吹いちゃうぐらいに今もうイメージをされたのでなるかもしれないんですけど、そうすると皆さんがとても柔らかいので、向こうの対応も実はね、変わるんですね。ぜひ今日、これから、会う人で一回試してみてください。なぜか変わるということをね、体験できるかもしれません。はい。今日はサブモダリティチェンジという、心理技法をお伝えしました。それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーに行きたいと思います。
夢の種放送局、
はい、ここからはお知らせのコーナーです。 今日はですね、私の一人喋りの日なので、私がやっている、講座のことをね、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。夏休みの間、いろんなところで私もね、情報を収集してきました。そしてね、私親子関係専門ということなんですけれども、発達のね、デコボコちゃん、まあ私はギフトチャイルドっていうふうに呼んでるんですけれども、いろいろなね、デコボコがあって、生きにくかったり、それからこう学校なんかでね、なかなかうまく馴染めなくったり、そうすると、保護者の方もなかなかこう苦労していたり、それから先生もね苦労していたり、支援の方もどうしたらいいんだろうってね苦労したりっていう、そういうのをたくさん、事例を聞いて、それからそういうのに対応してきました。で、実はですね、今発達障害ってね、よくテレビとかラジオでみんな言いますけど、あれね古いんですよ。もうね、もう1年前かな、もうね変わってるんです。発達障害っていう名前ね変わっちゃいました。で、今はですね、正式な名前は神経発達症って言います。神経って脳とかね、いろんなところ神経ね、神経の発達に、何かしらの、問題というよりも特徴がある。例えば、なんだろうな、足とかね、歩行とか、それから運動とか、そういうのの機能を司る脳の、そこの神経の、つながりが少ないとか、いろいろね分かってきたんですよ、脳科学の進歩でね。私脳科学大好きだからね、脳科学の進歩で心理学も、健康もいろんなものが変わります。で、医療のその診断名も今変わって神経発達症となりました。そういうわけで、神経を発達させれば実は、そういうふうにね、今発達障害ね、なっちゃったらどうしようとか、もうどうしようもないとかって言ってますけど、そんなことね全然違うんですよ。今そういうところをね、どんどんどんどんね改善させるような、そういうスキルも出てきたので、いつかね私のこのホットルームでもね、それをお伝えできればと思うんですけれども、まあ今分かっている範囲で、ギフトチャイルド、その神経発達症だったり、それが疑われるグレーゾーンの、子どもたち、そういう子どもたちをサポートする方々、サポートをする方々ですので、親はもちろん、学校の先生とか、それからサポートのいろんな施設の方、そういう方を対象にしているギフトチャイルドサポーター講座というのをやっております。これがですね、日本メンタルコーチング学院の方で9月の29、30、2日間やっております。土日の講座なのでね、ぜひ、お勤めの方もちょっとこういうねギフトチャイルド、どういうふうにしたらいいんだろう、どういうふうに、考えたらいいんだろう、どういうことなの、そんなことをね詳しくお伝えしたり、こうするとまずいですよ、ね、こういうのは本当に危険です、こういう風になってしまいます、そういうこともお伝えします。ちょっとねペアレントトレーニングとかは一風変わった、違う角度からの、サポーターという講座ですので、ぜひね、日本メンタルコーチング学院のサイトの方を、ご覧になってみてください。そして、週次の週ですね、10月の6、7と、これはまたまた思春期カウンセラー講座といって、私親子関係でもね、小中高校生の子供たち、お母さんとたくさん会っているので、思春期カウンセラー講座、思春期のね子供たちの接し方サポートしたいって方、ぜひいらしてほしいと思っております。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページの方をご覧ください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入ります。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えまして、はい、私のお話をさせていただきました。ぜひですね、こんな話あんな話、それからこういうことはどうなの、そんなねいろいろなご意見を、三浦久美子のホットルームのフェイスブックページございますので、そちらにでもお寄せいただければと思います。まだまだこれからね、だんだん日が短くなってきますね。そうすると、夜が早くなってね、ちょっと寂しいかもしれないけれども、落ち着いた時間が増えるということも言えるかと思います。落ち着いた時間にね、 あなたは何をしたいですか？私はね、本を読む時間がなかなか取れないので、これからね、ちょっとね、本を読む時間を作っていきたいなと思っています。またいろんなこと仕入れて、あなたにお届けできたらいいなと思っています。はい、それでは今日があなたにとって良い一日になりますように、またお会いいたしましょう。